マタイによる福音書9章35節。それではお読みいたします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。宣教団長の愛と題して末森桜子先生にメッセージをしていただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。私たちの盾であり、私たちの力であり、私たちの命、そして望みである主を今日も心から礼拝いたします。どうか今集った私たち一人一人の心を鎮め、聖霊様、あなたが満たしてくださり、今日聞く御言葉の命をいただき立ち上がることができますように、今置かれているそれぞれの現実のただ中にあって、主よ、あなたの命の御言葉が私たちを立て上げ、そして励ましてくださることを信じて、主よ、心から感謝いたします。どうか私たちに聞く耳を与えてください。どうか魂を持ってあなたの本当にご愛を今朝受け取ることができますように、あなたのお命をいただくことができますように、主よ、どうか私たち一人一人を祝しお導きください。今日ここに集うことができない病の中にある兄弟姉妹一人一人を、主よ、あなたが覚えてください。あなたが一人一人を癒し、そして回復を与えてくださいますようにお願いいたします。また今だなお熊本の地で恐れの中、不安の中、一人一人が眠っておられる、その一人一人を、主よ、あなたが励ましてくださり、必要なところに必要なものをあなたご自身が届けてくださいますようにお願いいたします。どうか九州の地に置かれた教会を、またキリスト者たち一人一人をどうぞ励ましてくださって、良き福音の時としてあなたご自身がお持ちくださいますように、収穫の時として、主よ、終わりの時代、本当に最も受けなければならない永遠の命を受けることができますように、どうか熊本の地を憐れんでください。また私たち一人一人を今朝も憐れんでくださり、お導きくださいますように切にお祈りいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。今朝も主の恵みの中で共に礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。最初にあるですね、宣教師のこの女性の宣教師の方ですが、以前玉川教会の祈祷会にお招きしたことがあります。中国のですね、四川の方に宣教に行かれているあの女性ですけれども、その方のですね、このニュースレターが届きまして、そのことをですね、今私たちも本当にインドネシア宣教のために祈っております。またですね、これを見ながら、本当にそれぞれ宣教師というもの、それぞれの抱えている問題課題の中で本当に戦っていらっしゃる、そのことをですね、改めて知りましてですね、このところ短くですね、皆様にご紹介したいと思います。この方がですね、書かれている、先日一冊の本を読み終わりました。日本語なら数日で読めてしまう本も、中国語となると辞書を引きつつ、そして練習のため音読を読むためかなり時間がかかりましたが、読みながら大きな励ましを受けました。雨という字で書かれているこの本のタイトルなんですけど、漢字でですね、この本は中国の本ですけれども、1907年代前半、中国雲南省のリス族への伝道に生涯を捧げた一人の英国人が、22歳で中国に渡り、52歳で召されるまでの生涯を記したものでした。この先生が読んだ本ですね。彼が中国に渡ってすでに5年、何の成果も得られない山奥での生活、不衛生な環境、栄養不足、孤独、降り続く雨、その中で経験する霊的な戦い、 心の中で自分に語りかける声、何の役にも立たない、ここにいるべきじゃない、神様が宣教師として召してくださったなんて 夢に過ぎない、そんなのは大きな間違いだと認めて帰れ帰れ、さまざまな問題、戦い、苦しみの中で彼が必要としたものは祈りでした。彼は英国にいる母親に手紙を送り、リス族への働きのために祈る会の設立を要請しました。後にその会のメンバーは数千人もにも及ぶものとなりました。当時の中国での30年に及ぶ過酷な働きを陰で支えた祈りの大きさを思います。そしてですね、この先生も今お口の中にいてですね、体調を崩す時がたびたびある。そしてその時に本当に神様は私をここに導いておられるのか、証になるどころか迷惑をかけているだけではないのか、さまざまな声が私の心に浮かんでは消えていきました。チベット仏教の村の中でキリスト者が一人もいない現実が重く自分にのしかかる中、ふと思い浮かんだのは遠く離れていても祈ってくださっている方々の存在でしたですね。そのようにこのところで綴られております。私たちですね、今なぜこれを読むのか、それは私たちも本当にインドネシア宣教のために使わされている今野口宣教師ご家族のために祈りの時をしっかり持たなければならない、そういうですね、ある意味もう切羽詰まった状況におります。それはですね、皆様にお伝えしておりますが、宣教ビザが取れない状況です。このまま行くと5月25日までに取れないとですね、その後すぐに帰国しなければならない、その後のですね、ビザの問題も定まっておりません。そういう中において、今日ですね、この宣教師の方が語られているように、今私たちの祈りがどれほど宣教師が求めているかということ、野口宣教師ご家族が私たちの教会の熱心な祈りですね、生徒たちの祈りが天の門を動かしていく、その時私たちは遠く離れています。でもそれが確かなところに届くのが教会の祈りであるということ、そのことを私たちはですね、今日そのことを心に置きながら共に御言葉の命に預かっていきたいと思うんであります。そしてですね、先週はまた皆様の熱い祈りの中で定期総会を終えることができました。本当に玉川教会が心一つに、いよいよリバイバルと世界宣教の使命のためにですね、御言葉を受けて、そしてこのペンテコステの聖霊を何とかして、いよいよ玉川教会にも注いでいただきたい、そういう思いでですね、総会を過ごしました。そして聖霊は聖書に書かれている通り、集って心を合わせて熱心に祈る、その120名の者たちに聖霊の火は下りました。ペンテコステに預かるために、私たちが日々聖霊に満たされて生きるために最も重要なこと、それは私たちの熱心な祈りであるということが聖書に書き記されています。それゆえにペンテコステを前にですね、こういう野口先生のビザの問題があるということは、もうこれは大変ある意味感謝のことです。なぜならばこういうことがないとですね、本当に私たちはなかなか熱心に祈れない。こういう課題を通して、ああ先生に届けてください、先生たちをですね、この後も路頭に迷わされることなことは絶対主はなさらない、だからこそ私たちは本当に先生ご家族を助けてください、そういう祈りが今起こることはまさにリバイバルの始めであります。そしてそのことを通して教会に熱心な祈りが起こる、これがリバイバルの始めであるということですね。そのことを私たちは覚えていたいと思います。ここからリバイバルの到来がいよいよ起ころうとしております。今朝はこの熱心な祈りがではどこから生まれてくるのかですね、聖書を通して御言葉に預かりたいと思います。そして私たちもその命に預かって、少しでも主のために、神の国のために祈るものとなりたいと願うわけであります。パウロはロマ書の8章26節で、ちょっと お開きになる方はですね、ローマの信徒への手紙、8章26節のところ、大変有名な御言葉ですけれども、新約聖書285ページ。このキリスト者の祈りがどういうものであるかを、8章26節ではご一緒にお読みしましょう。お開きになった方で結構です。285ページ、ローマの信徒への手紙、8章26節、3、はい、 同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。これがクリスチャンの祈りだということをパウロは語っているわけです。それは何かというならば、どう祈ってよいのかわからない。クリスチャンの祈りというものは、私たちがあれをしてください、これをしてくださいですね、神様ああしてください、こうしてください、いつも自分の願いを押し付けていくような、それがクリスチャンの祈りではありません。そうではない、本当のクリスチャンの祈り、キリスト者の祈りというものは、パウロがここで語るように、本来どう祈ってよいかわからない、祈れ祈れ熱心に祈れと言われても、いや分かっているけども、どうやって祈っていいかわからない、いや祈る思いさえ出てこないですね、本当に無力な私たちのために、聖霊様が言い難き、これあですね、この共同訳で、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。これ口語訳だと、言い難き嘆きを持って取りなさしてくださる、それが聖霊様の働きであり、聖霊様を受けたクリスチャンの祈りというものは、この聖霊様のうめきが私たちを祈りへと押し出していく、私たちの方から始まるわけじゃないんですね。聖霊様が、父なる神様がイエス・キリストの十字架と復活を通して注いでくださり、今も生きて働かれるこの聖霊様が私たちを祈りへと押し出していくんです。これが教会の祈りであり、クリスチャンの捧げる祈りである、これをパウロが語っています。その時私たちはどう祈るか、父よ父よアバ父よ、お父ちゃんですね、そういう叫びになっていく。イエス様がまさにゲッセマネで、父よアバ父よ、そのように祈られた祈りですね、それを私たちが受けていく。そしてではですね、今日のこの御霊のうめきというもの、聖霊様のうめきというものは一体何のうめきであるのか、それは一言で言えば、今日のメッセージのタイトルに書かせていただきました、断腸の愛だということです。すなわち罪と死という暗闇に置かれている、聖書によるならば暗闇に座している、すなわちもうですね、あまりにも長いことその暗闇に座り込んでいたために、自分の力では起き上がることができない、自分の力では光の方に行くことができない、そういう私たちの罪と死、呪いの中に置かれているこの人間のために埋めておられる、その人間のその姿を思い、この人間を何とかして救いたい、そういう神様の身思いがイエス様を私たちのもとに使わしたわけです。そしてイエス様の内側には、その熱い断腸というのは腸がよじれるほどの思い、愛が私たちをこの祈りへと押し出していく、これが聖霊のうめきであります。今日の聖書箇所、マタイによる福音書9章の35節から、今日鳩内羊に読んでいただきました。新約聖書17ページのところを開いていただくと、イエス様がこの伝道の働きの中で、イエス様がですね、町や村を残らず回って街道で御言葉を語り、そして御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いの人を癒していった、そのようなお姿の記事がここで書き記されています。そしてその時イエス様の内側にあった思いは何でしょうか。36節、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。この深く哀れんだってですね、この言葉がギリシャ語で言うスプランクニゾマイという言葉なんですね。で、これはスプランクノンというのは、この腸、内臓を意味するわけですけれども、要はどういう思いか、哀れみという聖書に書かれているイエス様の深い哀れみは、腸がよじれるほどの思い。そしてですね、ちょっとここをギリシャ語で調べてみると、このですね、ここに飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見た。 ですね、このところ2つこの羊たちの姿、すなわち私たちの姿ですよ、これ人間すべての存在の姿を2つの言葉でギリシャ語で書かれています。一つはスクローという言葉、もう一つは、ピプト、これ別に覚えなくていいんですけれどもですね、この二つの言葉が書き記されている。で、ちょっとそれを一つを読んでみるとですね、辞書で調べてみると、この悩む姿、打ちひしがれる姿、それはですね、この皮を剥ぐという言葉から書かれているそうです。転じてこの言葉が生み出されていた。そうすると、というか、羊を例えているわけですね。私たちの羊の姿。その姿というものは、皮を剥がされているような姿。もう、そこでうめき苦しんでいる姿。悩みの姿というものは、私たちがそこで、本当に、もう剥がされてですね。自分の身も剥がされてしまっている。それこそ、良きサマリア人のあの記事にあるように、半殺しにあってですね、本当に身もから、すべて取られてしまった、そういうものの姿。そしてもう一つの言葉は、建物が倒壊するという言葉ですね。倒れているという言葉は、完全に建物が倒壊してしまっている姿。イエス様がその群衆を見たとき、人々を見たとき、そのように見たということです。この人、周りの人たちですね、この群衆の人たちは、もしかしたら私たちのようにですね、いや、自分ではそんな姿わからない、自分では立派に生きている。いや、そこそこ人生ですね、それなりに生きている。別に特に問題もない。そういうふうに過ごしていた人たちかもしれません。しかし、イエス様が見たとき、イエス様がこの地を見たとき、私たちを見たとき、それは倒されている。皮が剥がされているような、そういうむごい姿。貧しい姿。打ちひしがれている姿。弱り果てている姿。その姿をイエス様は見ていたのであります。そしてその姿を見たとき、イエス様は腸がよじれるほどの思いになった。内側から、何とかしたい、この人たちを何とかしなければならない、救わなければならない、これがイエス様を十字架へ導いた情熱でありました。ヨハネによる福音書の11章のところで、ラザロの記事がありますね。ご存知の方多いと思いますが、ラザロが、イエス様の大切なお友達であるラザロ、この人がですね、病にかかって死んでしまった、そういう記事がヨハネ伝にあります。その時にですね、マリアやマルタや、イエス様が愛してやまなかった人々が、新約聖書189ページのところですですね、この方々がもうそのラザロの死の前で泣き伏していた。その時にイエス様はその人たちを見て、どういう状態にイエス様が置かれたでしょうか。イエス様はそこでその人たちの姿を見て涙を流された。そして心に憤りを覚え、興奮して、そのように書かれています。イエス様はその人々、すなわち不信仰に陥っている人たち、イエス様はですね、この前のところでマルタに、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない、そのように語られたんです。でもその後語られた人々においては、ラザロの死の前で激しく涙を流していた、嘆いていた。そのイエス様は人々の姿に、その人々の主を信じることのできない不信仰の姿、すなわち罪の姿、そして死という現実にとらわれている、永遠の命を信じることができず、その目の前に置かれた死という現実に嘆いている、その姿にイエス様は激しく憤られた。そして涙を流された。まさにここにおいて、人間というものが罪と、そして死という、その呪いの中にがんじがらめになっている、閉じ込められている、永遠のものを見ることができずに、今目の前にあるその現実で心が奪われてしまっている、その姿にイエス様は激しい憤りを覚えられて、そしてその人々を見たとき、まさに断腸の思いです、涙を流された。それがイエス様のうちに燃えていた愛でありました。 私たちに何とかして私たちを救い出したい、その罪と死の呪いから何とかして解放せねばならない、その熱い思い、それが聖霊のうめきとなって私たちに注がれるということ、私たちがなぜペンテコステのこの聖霊の日を求めなければならないのか、聖霊の満たしをいつも私たちが預かることを求めなければならないのか、それは今日のこの箇所にあります。それはすなわち私たち自身が聖霊のうめきを受けて、そしてイエス様のうちに燃えていたその人々の魂を見たとき、激しい涙を流して激しい憤りを覚えて憐れまれた、その愛が御霊によって私たちに注がれてくるとき、私たちは祈らずにはおられない、祈りなさいではなくして何とかして助けてほしい、救ってほしい、その祈りになっていく、それがクリスチャンの祈りであります。私たちはこれを覚えるとき、どれぐらい聖霊の満たしを覚えて祈らなければならないでしょうか。どうでしょうか、皆さんのうちに魂を覚えて泣くその涙がありますか。自分の家族、自分の周りにいる人たちが傷ついていたらですね、かわいそうにと思うかもしれない、でもその病が癒されたら、またその問題が解決したら、まあよかったよかった、それで終わっていないでしょうか。先週ですね、三浦綾子さんのこの書籍の文を引用しましたけれども、本当に人間が悲しまなければならないのは罪人であるという事実、本当に悲しまなければならないのは私たちの心にある罪、愛することができない、許すことができない、そういう私たちのその現実を本当は人間が悲しまなければならない、でもその悲しみを解決するためにイエス様は来られました。そのすべてを引き受けるために、そして罪と死から私たちを解放し、まことにイエス様の愛の中でイエス様に従って生きる自由を私たちに得させるためにイエス様は来てくださり、そして十字架でその身を投げてくださいました。私たちは今このイエス様の愛に満たされなければなりません。今私たちはイエス様がこの魂を覚えて断腸の思いが、腸がよじれるほどの思いになった、その思いに私たちは一刻も早く満たされなければなりません。見かけが良ければいい、それなりに元気やってればいい、この国もそれなりに元気ならいい、そのところでとどまっている以上、私たちは聖霊に満たされているとは言えません。今この地を見たならば、今皆さんの家族をイエス様が見たならば、今私自身をイエス様が見たならば、イエス様はどれぐらいの断腸の思いでいらっしゃるでしょうか。その魂を見たならば、どれぐらい罪の中でがんじらがらめになっている、それこそパウロが語ったしたいことはできない、欲する善は行わず欲しない悪ばかりを行っている、それを気づくこともできない、そのような姿を見たとき、私たちは激しく泣くその涙があるでしょうか。私はこれ自分自身に語っています。本当に主の問いかけとして、主が私自身に牧会者として問われていることです。本当の涙が流されているかどうか、私自身においてこの地域の魂の救い、愛する皆さん兄弟姉妹のご家族の救い、その魂のために泣く涙が本当に流されているかどうか、それが私自身が今問われていることです。そのことを思うときに、主を憐れんでください、その涙を私に注いでください。本当に聖霊で満たされるということは、イエス様のこの断腸の愛、魂を愛してやまない、魂が打ちひしがれているのを見たとき、あらかわいそうねじゃ終わらない、もしくは時に隣人が罪ゆえに何か間違ったことを行っているとき、私のたちの側からそれを退けたいですね、そういう思い、そうではない、その人が罪の中に陥っているとき、その人を本 当に魂がどれほど傷んでいるか、その魂を見ることができるかどうか、これがリバイバルです。何か奇跡的なことをじゃんじゃん行うのがリバイバルではありません。私たちが霊に満たされて癒しをしたり、救いを御業を起こしたり、もちろんそうです。でも最も大切なこと、それは霊に満たされていけるとは、いつも私たちが滅びゆく魂のために嘆いているということです。飢え渇きを覚えているということです。最近ですね、私もこの時々週2回ですね、駅前に行ってチラシ配りをします。でその時に肉はあんまり喜ばないです、正直ね。本当に情けないんですけれども、ああまた あとちょっとで時間になっちゃうというですね、ああ緊張するなという思いでいつもですね、本当に情けないんですけれども、そういう思いで行っています。でもですね、何回か前にですね、私はそういうふうな思いで、なんとか30分なりですね、その時間終わるといいな、あとちょっと。でもですね、その時に私のうちに祈りが起こってきました。それはですね、魂を愛させてください、一枚一枚配るこのチラシの受け取る魂を愛させてください、魂を愛させてください、狛江の地の魂を愛させてください。目に見える人ではなく、そのうちに本当に主よ、あなたが嘆かれている魂を愛させてください。神様の元として作られたのにもかかわらず、神様から離れて路頭に迷っているその魂をどうか愛することができますように、それゆえにチラシを任せてください、種を任せてください、そういう思いでですね、チラシ配りをしていました。そしたらですね、やっぱりこれは御心であるがゆえに、私の内から本当に深い聖霊様のうめき、そして聖霊様のご愛に、私はその30分間非常に満たされて、もう涙が出てくる思いでした。あまり泣きながら配ってるとですね、まあ、それも哀れに思って、それこそ受け取ってくださるかもしれませんけれども、でも本当にですね、涙うるうる自分の中でさせながら、あ、やっぱりそうか、そうだ、この一枚一枚にイエス様が救いたい魂があるんだ、そのように思った時に、私はその時間決して苦痛ではなくなりました。やはり私たちがこの時にペンテコステを求める、ただ無条件に主が与えてくださる、祈るならば求めるならば与えてくださる、この聖霊の満たしを私たちが求めるとき、何よりも私たちが渇いている魂への思い、それを主が満たしてくださる、それを私たちが切に求めていく、このペンテコステの時でありたいと思います。なぜインドネシア宣教のために野口宣教師ご家族は行ったのですか。それはパウロがマケドニアの叫びを聞いたように、野口宣教師ご家族がインドネシアのイスラムの魂の叫びを聞いたからです。今も聞き続けています。そして私たちも先生ご家族を通してその魂の叫びを聞いています。その時、何とかしてビザを与えてください。ただビザが与えられることが当然目的ではありません。新学校で先生が教えることが目的ではありません。その目的はインドネシアの魂を救うためです。イスラムの地で本当に苦しんでいる、それこそ祈っても祈っても届かない、でも祈らなければならない、そのところにあって本当に苦しんでいる人々のために先生ご家族が使わされました。そしてそこで何とかして先生が福音を述べ伝えるために新学校で教えなければなりません。これが主の御心です。ならば私たちはその魂の救いのためにビザを与えてください。この祈りを私たちは捧げなければなりません。そしてそのためには主を私たちに聖霊を送ってください。私たちを動かしてください。祈りへと押し出してください。インドネシアの魂を覚えて泣かせてください。そのように本当に祈っていく私たちでありたいと願います。最後にですね、一つだけ、最近ですね、私が導かれて読んでいる書籍の中にある宣教師の話が書き記されておりました。この箇所をですね、皆さんにご紹介したいと思います。このある方はですね、インドに使わされているこのもうですね、年を取ったこの宣教師アレグサンダー・ダフというこの宣教師なんですけれども、この宣教師がですね、死ぬ目的で祖国スコットランドに帰りました。 彼は極度に弱ったからで、長老教会の集いに弱った体で長老教会の集いに立ち、インドに宣教師を送るように訴えました。しかし彼はアピールをしている最中に卒倒し、別室に移されました。医師の手当てによってしばらくして意識を取り戻しましたが、自分がどこにいるかを知ると、まだ私の訴えは終わっていません、元の講談に連れて行って最後まで話をさせてくださいと言いました。周囲の人々はそのようなことをすれば命が危険ですと忠告しました。すると彼は、死んでも構いません、やらせてくださいと言いました。それで彼らはこの白髪のベテラン宣教師を街道に連れ帰りました。彼の姿が入り口に見えると、全会衆は一人の人のように立ち上がって彼を迎え、再び着席して涙を浮かべながら、この十字架の老勇士の話を聞こうと息を殺していました。震える声で彼は言いました。スコットランドの父よ、母よ、インドに送る一人の息子もいないというのは本当でしょうか。宣教師を送る資金は銀行にあります。しかしインドに渡る働き人はどこにいるのですか。ビクトリア女王がインドへの志願兵を募ると、あなた方は進んで息子を捧げ、その地の不純な気候については一言も言いません。しかし主イエスが志願兵を募られる時には、これ以上お捧げする息子はいませんと言うのですか。こう言ってから彼は議長の方を向いて言いました。議長、もしスコットランドにインドのためにキリストにお捧げする一人の息子もいないというのなら、この私が代わりに参りましょう。私は彼の地で健康を害し死ぬために帰国したのですが、明日ここを立ってガンジス川のほとりに帰り、キリストの証人としてそこに骨を埋め、少なくとも一人のスコットランド人はインド人のために死ぬ決意を持っていることを知らせますと。そのようなですね、宣教師がいたということ、インドのために自分の身を捧げて、その時インド人は自分たちの救いのためにその身を死に引き渡した、そういう人がいたということを知るでしょう。そしてこの著者はですね、なぜ彼はこのように振る舞ったのでしょうか。何がアレクサンダー・ダフにこのような行動を取らせたのでしょうか。彼の頭が狂っていたのでしょうか。決してそうではありません。ではなぜでしょうか。それは彼の熱情、魂に対する彼の愛でした。インドの滅びゆく幾百万の魂への重荷が彼の上に重くのしかかり、キリストの愛が迫っていたのです。そうならば彼にとってそのように振る舞う以外に道があったでしょうかですね。今日私たちは使徒言行録の20章、パウロ先生の記事を読みましたですね。最後にそこだけ開いて終わりましょう。パウロはまさに御霊に促されて、聖霊に満たされて、イエス様の十字架を追って多くの魂の救いのためにその身を捧げた人の一人です。しかし私たちはこれを読んでわかるように、聖書の中の出来事ではない、そうではない、今もなお聖霊に満たされるならば、私たちは今日の先ほど読んだ宣教師のように、また私たち一人がたとえ出ていくことはしなくても、私たちが本当に旧霊の情熱を覚えて魂の救いのために、宣教師のために祈ることができるのではないでしょうか。パウロはこの使徒言行録のところで自分自身のその貧しさを知りながら、されど涙を流しながら、多くの迫害の中で宣教の働きをしました。神に対する悔い改めと、使徒言行録20章21節、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とを、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、主イエスからいただいた 神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。これがパウロが、それこそさっきの言葉にありました、狂っていたのでしょうか。いや人々はそんなことまでしなくていいじゃないかと言うかもしれない。いや、そこまでしなくても、自分の命を捧げなくても。でも聖霊に満たされた者たちは出て行かざるを得なくなるんです。それが主イエス様の思いだから、それが聖霊のうめきであるから。自分を守るのではなくして、イエス・キリストのためにこの身を捧げたい、そのような思いに、御霊に満たされている人たちは立ち上がることができるのです。私たちは御霊に満たされているでしょうか。私たちは日々御霊に満たされて生きているでしょうか。私たちはこの問いかけを本当に主の切なる問いかけとして、そしてもし私たちの中にこのうめきがなければ、主よ満たしてください、私たち一人一人を、教会を、すべての諸教会を聖霊で満たしてください。そして私たちが今日のパウロ先生のように、また宣教師たちのように、何か特別な人たちだったんじゃありません。特別な人だから主に捧げることができたんじゃありません。優秀だから、立派な人間だから、地位や名誉があるからではありません。そうではない、聖霊に満たされていたからです。私たちはこの御言葉を、今日語られた神様からのお言葉として、しっかり私たち自身がこの生涯、神の国にそれぞれ行くまでのこの歩みの中で、なんとか聖霊に満たされて、本当に主の栄光満ちあふれる人生を歩んでいこうではありませんか。それが私たちが買い取られた目的です。あなた方、私たちが買い取られたのは、尊い御子の血によって買い取られ、贖われたのは、ただ私たちが自分の人生を謳歌するためではありません。全くそうではありません。そうではない、私たち一人一人が聖霊に満たされて、魂への激しい飢え渇き、涙を流して主と同じ思いになること、そして主と同じ姿に変えられていく、なんと尊いことでしょうか。神の子と同じ姿に変えられていく、そのために私たちは召されました。それゆえに、どうか私たちを聖霊で満たしてください。この教会にペンテコステを与えてください。ペンテコステの霊によって、私たち一人一人を魂のために、救いのために立ち上がらせてください。共にお祈りいたしましょう。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今朝もあなたの断腸の愛によって、腸がよじれるほどのあなたの身思いによって、情熱によって、私たち一人一人はこの礼拝へと導かれてまいりました。今私たちにあなたの愛をお示しください。イエス様、今もなおあなたは十字架上で私たちのために、父よ彼らを許してくださいと祈っておられます。救いのために、魂が飢え渇いている、打ちしがれているこの地の魂を見て、あなたはどれほど憤られ涙を流しておられるでしょうか。イエス様、どうか御霊によってその愛を私たちにお示しください。私たちのうちにどうぞその愛を満たしてください。そしてどうか新しい一週間、いや私たちの生涯が、魂のために涙を流し、イエス様、あなたのためにお仕えする人生へと変えられていきますように。どうか私たちのこの人生が最も尊いものとして、あなたがあがなってくださったその人生にふさわしく生きるものとなることができますように、聖霊様、どうぞ私たちを助け、お導きください。求める者には与えられる、求める者に増して天の父は聖霊を賜ると約束してくださいました。ありがとうございます。あなたの御言葉を信じて祈り続けてまいります。どうぞ聖霊で満たしてください。またどうかその聖霊で満たされ、使わされていった野口宣教師ご家族の上に、いや全ての使わされている宣教師の上に、熱い聖霊の励ましと御導きがありますように、切にお願いいたします。今日この時を共に、愛する兄弟姉妹と共に預かることができましたことを本当にもったいなく感謝して、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。